西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は西宮の自然を楽しもうということで、ゲストティーチャーに NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川正義さんをお迎えしてお届けしてまいります。小川先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
リーフっていうのはもうね、はい、西宮の方は本当によくご存知の、ね団体なんですけれども、はい、我が桜 FM とももう開局当時から
そうですね、
いろいろと付き合いをいただいてまして、はい、ラジオで飛ばそうエコメッセージというボランティアの方が番組作りもやってくださって、
は
い、
そうです ね、当時はやっぱり桜 FM できて、はい、で防災のこととか、やっぱり阪神淡路大震災の、ね、ことも含めて、やっぱりもう一度その環境とか、それからその防災面のことをやっぱりみんなで情報発信しようということで、はい、かなりボランティアの方が頑張って番組作ってくれましたから ね、
はいはい、もうそんなご縁がずっとつながってきてるわけですけど、ま、今回西宮の自然を楽しもうということで、自然のことならこの人に聞けということで小川正義先生の登場と相なったわけでございますが
ありがとうございます。
まあ、本当に西宮という街は自然に恵まれてるねって言われますよね。
そうですね、やっぱりこう都市的な魅力ですね、大阪と神戸の間で、まあ、文教住宅都市として住宅の町として大きくなってきたんですけど、やっぱり山があり、それからその川があって、で海にも自然の砂浜があると、これ大阪湾の中で本当に西宮だけやと思うんですね、大阪湾のこの奥行きの中では特に。
なるほどね、自然の砂浜ってもう西宮の。
そうです。
具体的に言うと西宮の、
そうですね、甲子園浜、はい、それから、お前浜とか高連の浜ですね、はい、この辺はもう昔からの砂浜がまだちょっと残ってますから、もうこれはものすごい貴重ですよね。
そうですよね、昔は海水浴もできたんですけれども ね、あの辺りでね、
僕も大阪に昔子供の頃小さい頃おったんですけど、はい、甲子園に泳ぎに来たって言ってました。
それでも本当に海があり、ね、川があり山がありという素晴らしい西宮の自然、じゃあ今日はそのまずは海からスタートということで、はい、なぜ西宮の海浜と町の移り変わりというタイトルでお話を伺いたいと思うんですが、はい、さあ、まあそんな自然の、ね、砂浜も残っている西宮なんですけど、昔は西宮結構海やったんですよね。
そうですね、西宮市史を見ていると、はい、平安時代の海岸線を想定してですね、推定図っていうのがあるんですよ。でこれはね、ほとんど市民の方ご存じないかもしれないんですけれども、まあ、平安時代というと大体今から1000年、ね、ぐらい前の話ですが、ちょうどこう市役所が島になっていて、でその両脇の津戸とかですね、それからどの辺かな、もうちょっとその、西の方、江別さんのあたり、辺からこうぐーっとこう171号線ぐらいまでの間が海だったんですよ。
ほう、
だからもうすごい、今で考えられないですよね。
そうですよね、
でちょうど西田公園がありますよね、で西田公園の手前ぐらいが、砂浜、
ちょっと阪急沿線のとこですよね。
そうですね、
阪急神戸線のあたりぐらいまでもう海がぐわーっと、
もう入ってたということですね。
へえ、そうなんですか。
それでちょっと西宮のね、地名のお話ももうかなり山下先生とかされてると思うんですけれど、我々も全然知らなかったんですけど、 津戸という地名ありますよね、で津戸の津っていうのは港という意味なんですって、うん、で戸っていうのは門ですよね。でこれは入り口だ、港の入り口、まあ、津戸の入り海っていう津戸あたりからこう奥にぐーっと湾が広がるような、なんかそういう地形やったらしくて、だからその入り口のところを津戸と呼ぶ、で今度奥の方に入っていったらですね、津の奥ですから深津になるんですね。
なるほど、
うん、でそれからきっとちょっと江戸時代ぐらいにはですね、だいぶこうその海が後退してくるんです。後退っていうのは、まあ要は気候が寒くなって、気候が寒くなると当然ね、大気中のとか水が全部氷になりますから、だからどんどん海の水が減りますから、の下に下がってくるわけですね。なんかするわけですね。
陸地が増えてきた。
陸地が増えてきた。でそうすると、まあ、そこに土砂も堆積するし、新しい土地ができてくる。だから港が下がってきますよね。で新しい港のこと、今の港。新しい港っていうふうにしてこう今津の名前ができたり、江戸時代にまたそれからどんどん海が下がっていきますから、今津出在家町とか、新しい神戸で言うたら新在家とか、ああいう地名がついてくるようなそういう、こう海の変遷があるんですね。
海岸線はじゃあすごい動いてたんですね。
動いてるんです。でまたもっとその以前は、海が、もっと奥まで入ってきた縄文時代の、縄文の海進と言われる時はもっと海が内陸まで来てましたし、で弥生時代になるとそのまた海がちょっとこう寒くなってこう後退して、で平安時代になったらまたこう暖かくなって海が入ってきてで江戸時代また海が下がって、で今じゃあどの辺におるんかっていうのはもう興味ありますけどね、
どうなんですかね今後はどうなんですか、陸地が増える方向に行くのか、海がもうちょっとこう進出してくるのかというか、
この辺は本当に気候学やっておられる方とか、今後のやっぱり気候がねどういうふうに移っていくのか、まあ、これは地球温暖化という問題も影響するかもしれませんけれども、やっぱりその我々も今ある意味は今ね、もうこれが当たり前と思いますけど、
そうですよね、
歴史の中ではねやっぱりこう動いてるんですよ。
はい、
まあ甲子園の浜のねところも実はものすごいこう歴史で変わっていってる面白い浜なんですね。
あ、そうなんですか。
もうこれはね、本当にびっくりしますけれどもね、甲子園の浜から例えば戦争の話、それから、甲子園球場ができた話、いろんなことがね全部実はつながってるんです。
まあその川から砂がねずっと流れてきて、甲子園球場のあたりに積もってみたいな、だからやっぱりそういうことも含めてこう陸地がちょっと増えたりとかなんとかっていうこともあるんでしょうかね。
まあ、当然、特に六甲山のね、山っていうのは花崗岩ですがね、崩れやすい、で、それとちょっと白い色の砂ですよね、泥みたいなじゃなくて、で山の砂が流されて海へ来ます、でその海岸沿いはだから白い砂なんですよ。でそこに松がこうずっとこう並んでるのがこの、西宮から神戸ずっとかけての景観ですよね。
ね、素晴らしい、
でそういう海岸沿いの昔の風景もあるんですけれども、甲子園の浜については、そうですね、何年ぐらいかな、江戸時代の初めぐらいに向こう側がですね洪水で決壊して、で戸崎町、JR の、甲子園口のちょっとあたりですね、戸崎町のところで向こう側がね分かれるんですよ、氾濫して、で、今の浜甲子園線っていう道がありますね、実はあれ昔川やったんです、その当時にできた。
あ、そうだったんですか、
でその川で、ですからそこから大正の初めぐらいまでもう枝川っていう川があって、で、あと江戸の中期にもう一遍今度は川が割れるんですね、今度は阪神の甲子園あたりでまた氾濫するんです、でちょうどそれは甲子園球場の横に阿比木町の辺に行く斜めの道が球場の横にあるんですけどね、どうもあの辺りが昔の川筋のようですね、でそれをもう本当に向こう側って氾濫でもう人を苦しめてきて、でそれと経済発展してきたその明治の終わり大正の頃からですね、もう こんだけ氾濫するんだったらもう向こう側をもうへあの枝側のところで閉鎖して、うん、でこの土地をうまく民間に売って、うんはい、そのお金で、まあ、向こう側の堤防をちゃんと回収したりとか、はい、あと土地利用してもらってね、うん、その新しい開発をしましょうということで、その時に甲子園球場ができたり、うん、それからあの一番河口域やった甲子園の浜のところですね、はい、ああいうところに実は阪神パークがスタートしたり、うん、今度戦争が終わってからは団地ができたり、うんまあ、いろんな工場ができて、
はい、
で阪神地帯全体はもうあの工業地帯にするっていうのがありましたね、でその時にいろいろあの地下水の汲み上げっていうのがあるんですね。これ典型7郊外の一つなんですけどね、
はい、
地下水汲み上げて工場のいろいろまあ利用したわけですね、でそうすると地盤が下がるんです、
うん、
で地盤が下がって今まで陸やったところがあの海の中にちょっと入るんですよ。
そんなこともあったわけですか。
でそうするとね、海の水が入ったり出たりって潮の満ち引きが生まれますよね、
うん、
で潮の満ち引きが生まれて、で当時水族館やったところのコンクリートの瓦礫が岩の代わりになって、うん
はい、
でここにね貝とかカニとかいろんな生き物がね逆にまた今度増えてくる。
じゃあ片一方ではえって思うようなことが、うん、片一方ではすごくそれがいい作用もしていたと、
うん、そうなんです。で、まああのまあ、僕らの生活との関係で言うとね、あの生活排水とか工業排水、川に流して海へだいぶ汚れましたよね、まあ、海は汚れたんだけれども生き物はやっぱり そこでまだ頑張っててですね、で当然そのカニとか貝とかいろんなものが増えてくると鳥が飛んできますでしょ、
はい、
でここ結構ねあの年間通じていろんな渡り鳥が飛んでくるんですね、
はあ、
あの東南アジアとかオーストラリアから飛んでくる、春に飛んでくるやつがおったり、
そんな遠いとこからも
シギとかチドリとかね、で彼らはその貝とかね、うん、カニとか食べるんですよ。
ほう。
で ここで休憩して今度またあのシベリアの方まで飛んでいって、でそこで産卵して秋にまた帰ってきてここで餌食べてまた帰っていく。
あ、じゃあもう完璧に中継地点としてあそこはなくてはならないエリアなわけですね、うん、
でそれで環境省がここを鳥獣保護区で特に特別保護地区として定めたんですね、
はい、
で西宮市もあのだんだん海がきれいになったらですね、みんな潮干狩りに来られるじゃないですか、4月5月ね、アサリが取れるとかって、
はい、
でもうこれ鳥の餌でもあるんですよ。
なるほど。そうか、じゃあ残しておいてあげないと鳥が困るんですよね。
でそれもあって、うん、10年ぐらい前かな、はい、あそこの浜に、鳥のため鳥がその餌場にする時期だけ、人が入れないようにフェンス張ったりとか、
はい、
そういう条例を作って保護したりとかしてるんですね。
じゃあその甲子園浜が環境省の鳥獣特別保護地区っていうのに、うんまあ、指定されたと。
そうなんです、
はあ、
でももうここは鳥獣特別保護地区でもあるけれども、まあ、本当にこう向こう側の氾濫とか、そのこの西宮の町の近代化とか、
うん、
いろんなことに関わってるすごい面白い場所で、ここだけでもね、あの子どもの学習とか市民が町を理解するものすごいスポットですよね。
ということは自然学習だけではなく、そういった歴史だったりその本当地学とか
そうですね、
そういうものも含めて、すごく大きな勉強の場となっている、ね、ということなんですね、
ただね、あの砂浜があるということは、
はい、
この間のような台風があるとね、
川
からいろんな川からあのゴミが流れますよね、でゴミが漂着する場所でもあるんです。
なるほどね、いった綺麗な鳥さんいっぱいいるないいなって、まあ、見る側はそうですけれども、その環境を整えるためにどれだけのたくさんの方々がね努力をなさってるかっていうことも合わせてやっぱり学習しないとダメですね、はい、我々は。
そうですね、まあ、甲子園浜にはあの甲子園浜自然環境センターという西宮市の施設があります、
はい、
でここは、月曜日は休みですけれども、まあ、大体オープンしてるんですね。で3階に行くとあの双眼鏡とかあの望遠鏡があって、あの冬にカモが来たり、4月5月にシギチドリが来たり、で夏にもユリカモメとかコアジサシが来たりという野鳥を上から望遠鏡で覗いたりもできますし、
は
い、であのデッキが2階にデッキがついてて浜にそのまま降りれるんですよ、 だからその小学生の環境体験とかね、いろんな形で利用されてるんですけど、もっともっと多くの人が来られてもいいかな、いろんな勉強ができます。
そうですね、
昔の写真もありますしね、阪神パークの当時の写真とか。
へえ、じゃあね、高齢者の方がいらしたら、わあ懐かしいっていう、
そうですね、
ねえ、ところにもなりますね。学校単位でいろいろなそういう自然学級的な観察にいらっしゃる学校もあるんでしょうか。
あのね、今お話したように、その大阪湾の中の内陸部ってもう本当に自然の砂浜がないんですね。で、甲子園浜と高麗浜、御前浜もありますけども、甲子園浜の特徴はさっきのコンクリートの瓦礫がある、でこれがあることによって潮の満ち引きした時にその岩場の代わりしてくれるので、あのやっぱりそのカニとか貝とかそういうもの結構多いんですよ。で、まあ、この場所に例えば神戸とか尼崎とか西宮の小学生が、特に3年生ですね、
はい、
あの兵庫県全体で環境体験っていう授業があって、年間3回はその外へ出て自然体験しないといけないんです。ですから、まあ、その時にあの甲子園浜に来て、それこそ学年単位でね、100人オーダーでそこで海の観察したり、それからお勉強ちょっとしたりとか、まあ、そういったことをやってます。
そうなんですか、まあ、一言でその砂浜といっても、その甲子園浜、高麗園浜、そして御前浜って言うと、やっぱりそれぞれの顔を持っている、ね、ということなんですね。
高麗園、御前浜の方は宿川の河口になりますね、
はい、
でちょっと沖合に埋め立て地ができたので、以前はその海へそのまま流れ込んでいく、ですから大阪湾の中に、まあ、土砂がずっとこう流れていくんですけど、まあ、埋め立て地ができて、ちょっとこの宿川から流れてくる土砂がどうしても河口で溜まってしまうんですね。そうすると砂が溜まりますから、その干潟が今度潮の満ち引きでまた砂が出たり、潮の中に、あの海の中に沈んだり出たりっていうことを繰り返すので、またそれも次の生き物を産む環境にはあるんですよ。で、まあ、あと大阪湾の潮流がありますね。で、まあ、大阪湾全体があの綺麗になりすぎるぐらい今ちょっと綺麗になってるって批判もあるんですけれども
そうなんですか、
もうあの魚がね、神戸の方とか垂水とかあっち行くと、あの魚がもうなかなかうまく育たなかったりとか、海苔の色継ぎが悪かったりとか、でもう川底の生き物が、海の底の生き物がちょっとこうあの少なくなったりっていうので、漁協なんか今結構困ってるんですよ。
じゃあそのあまりにも綺麗になりすぎるというのも良くない、
良くないんですけどね。ただ、まあ、あの海の水は間違いなく綺麗になってるんで、あのこの間、あの去年ですけども、高麗浜のところで、
はい、
あの西宮の海類館とかが、大阪湾一斉調査っていう生き物観察やったんです。その時に僕も行ったんですけどね、びっくりしますよ。もうあの、ね、タコの子供とかね、
えいるんですか
タコの子供捕まったり、あとあれ何やったっけ、うなぎ認定の何でしたっけ、
アナゴですか、
アナゴの幼魚
が
捕まったり、もうってここどこの海っていう感じのいろんな生き物がねいてるんです。
ちょっと生態系も変わってきてるのですかね、まあ、
やっぱり砂浜があったり、そういう、こう砂の中には当然いろんなあの栄養分がありますからね、コンクリートの、ね、岩壁やともう何もないじゃないですか。けどやっぱり砂浜があると、その砂あの陸地と海の間のこの砂地のところっていうのは、浅いところがあって、浅いところっていうのは結構あの水温が上がりますから、プランクトンとか微生物が発生しますよね。だそういうところ結構小魚の餌場になるんですね。だから餌場があって大きくなって暮らす海があってっていうのは、本当にあの海の生物にとってはすごく大事なところで、だから今あの甲子園の浜でもたまにタツノオトシゴが出ます。でこの間ちょっと死んでたんですけども、赤ウミガメが流れ着いたりとか。
あら、まさに海ですね、そりゃそうなんですけど、なんかあそこが本当にすごい海、大海原に続いてるっていうのがちょっと感覚的にあんまりね、今感じられないような気がしますけど、でも確かに海ですね。
そうです。もうやっぱりね、僕は西宮の市民の方がね、まあ、結構入れ替わって新しく来られる方多いんですけれど、海があるって思っておられる方は少ないんじゃないかなと思うんですよね。甲子園の浜とかね、高齢の浜もそうですけど、カニとか、
はい、
貝とかですね、もういっぱいなんですよね。まあ、昔に比べたら減ってますよ、でも子どもたちが自分で捕まえることができるぐらいにいてるので、ヤドカリとかね、
うわ
が、アンナはやっぱりこう小さい頃からね、もう本当にお父さんお母さんと一緒に捕まえたりとかして、そういう経験積んでくれるとね、本当にこう西宮の自然をやっぱりこう子ども子育てにうまく生かしてもらっていいんじゃないかと思ってるんですけれど、
そうですね、はい、まあ、海流機関では本当にたくさんの貝に出会いますけど、
はいはいはい、
それの生きたバージョンと本当に生きてるのが砂浜に今いっぱいいるというのは、
う
ん、やっぱ貴重なエリアですよね。
そうね、まあ、海の施設甲子園浜の自然環境センターと西宮浜の海流機関がね、ありますけど、まあ、こういったところをちょっとお勉強で楽しみながら行ったり、実際に海に入って調べ物したりとか、あの捕まえるだけでも楽しいですけれども ね、
そ う、 ですね、
うん、まあ、そういう意味では西宮の海っていうのは昔チヌの海と呼ばれた海で、はい、宮迫とか歴史的にも海と一緒にこう育ってきた町ではありますね。江別さんっていうのは
そうです、ね、
昔あの江別さんのすぐ南まで海だったんですからね。
だからあのやっぱり江別さんっていうのはその海の神様の、ね、
そうですね、
やっぱりそこに鎮座ましましてるっていうのはやっぱ、はいはいはい、あのエリアっていうのはやっぱり意味があるわけですよね、うん、
だからまあちょっとその、あの海のその恵みとか、うん、海からの学びみたいなところはあの自然環境もそうですし、その防災的なね観点からもあの南海トラフのことが今言われてますけども、やっぱり今西宮の、あの海岸部っていうのはどんなあのところなんかっていうのはやっぱりこういろんな意味で体験していただきたい場所ですね、うん、
ね、え、ぜひこんなに近場にこんなにいいところがあるのに
そうです、ね、
なんで行かへんのっていうところですから、ぜひね、まあ、これからちょっとだんだん寒くなっていきますけれども、はい、でもじゃあ冬の渡り鳥を観察できたりとか、はいはい、冬には冬のまた海の楽しみ方があるみたいですからね。
そうですね、もうぜひ甲子園浜とか高麗浜ね、はい、行ってほしいなと思います。特に子どもさん連れてやっぱりちょっとこう町の中でね、その海の自然楽しめるってほんまないと思うので、ご家族でぜひぜひ、
はい
はい、行っていただけたらと思います。
そうですね、はい、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、今週の海をテーマとしたクイズです。
はい、
西宮には、甲子園浜、お前浜、高麗浜、今津浜、まあ、そういった、浜がありますけれども、この中で環境省が、鳥獣特別保護地区に指定している浜は、どこでしょう。お答えください、はい、
これが今日の問題でございます。ぜひお答えいただいて、来週再来週の分と合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さあということで、今月は NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事の小川正義先生に西宮の自然を楽しもうということで、いろいろお話を伺うわけですが、今日はその第1回海編でございましたけれども、本当に海岸線がそんなに前後してたっていうのは、
うん、はいはいはい、
ね、初めてなんか知りましたし、あまり実感としてはないんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、今私たち西宮の地形から、防災とか環境を考えようというテーマで、はい、うん、いろんな街歩きをしたりとか、語り部さんの養成とかしてるんですね。でなぜかというと阪神淡路大震災の時に、立命館大学の高橋先生っていう方が向こう側の、昔からある旧河道という表にはもう見えないんだけれども昔川跡やったところっていうのを地図に落とされたんです。だそうすると、新幹線の落ちたところとか、それからいろいろ亡くなられた方が出たところっていうのはやっぱりその地盤家の下がですね昔の川跡やったっていうことが結構分かって、でこれってやっぱり昔の地形をねもっぺん見直す必要があるかなっていうふうなことからいろいろ調べてると、その先ほど、ね、お話したような 西宮市市の昔の海岸線の話が出てきてですね、でこれもやっぱりこうその震災被害と合わせてみるとやっぱり海岸だったところは神戸市でも被害が大きかった。それから深江とか西宮の神社の近くで高速道路が倒れたところ、あれもやっぱりその海の境界であったりとか、でその海やったところっていうのはもう地盤が当然あのいろんな泥が溜まってますからもう緩いですね。ですからもう液状化起こったりとか、まあ、そういう震災との影響っていうのも結構あったんです。だから地震との関係も考えないといけないし、当然、これからもし海水面がどんどん上昇してきたらあの津波とか、でか台風来た時の洪水対策とか、
そうです
ね、こういったものも考えないといけないですね。ですからまあ、海の自然を楽しんでこう自分たちのこう気持ちを、ね、和らげるということも大事ですけれども、逆に海の危険も感じる、その危険を感じるときに今どうかだけじゃなくて昔から海がどんなふうに移り変わってきて町ができて、でその、できたことによって私たちはどんな生活とのつながりがあるかということもやっぱり考えないといけないですね。で西宮のその海沿いのところをね、めったに海から見ることないじゃないですか、
はい、そうです ね、
ね、町の中からこう海は見ますけどね、はい、でも南部の、海を見たときに向こう側があって、で、一番西側には堀切川があって、で西から言うと堀切川があり宿川があり荒恵比寿川があり、それから六谷寺、それから東川、津東川、新楠川、新川、鳴尾新川とこ
川が全部覚えてらっしゃるっていうのがすごいなと思いましたけど、
並ぶんですけどね、はい、でこの中で、海の水が攻めてきた時に防ぐために水門がないのは向こう側と宿川だけなんです、はい、あとそれ以外の川はみんな海から津波が来たりとか高潮来たら閉じるための水門があるんです、うん、で台風ってこうわーっと海からも来たりとか大雨が降るじゃないですか、
はい、
大雨が降ってかつ高潮になったら潮が上がってきたら、うん、どうしようもないでしょ、
開けるのか閉めるのかっていう判断は難しいですよね、難しいでしょ、
もうその時はまずね、海が先に来たら閉めるんです、
はい、
海の水が高くなってきたら、
ええ、
で閉めて大雨で降ってきた雨はポンプで吐き出すんですよ海へ、
はあ、なるほど、う
ん、だから水門とポンプ場って常にセットであるんですね、だからそういうちょっと海と人の暮らしっていうのは本当にこう昔から移り変わってきた海岸線、これも意識しながら、でかつ今自分たちの暮らしを守ってくれている仕組み、そういったものとも兼ね備えて考えてみたらちょっと目線が変わるかもしれない。
なるほどね、本当によくわかりました。今日もそうなんやがいっぱいでございましたけれどもね、うん、さて来週は今度は川にスポットライトを当ててお届けしていきたいと思いますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
11月の西宮徹底解剖、西宮の自然を楽しもう、第1回目の今日はなぜ西宮の海浜と町の移り変わり海の話ということで、 NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事の小川正義先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。